校でも家庭でも教えてくれないビジョンについて、いろんな業界、いろんな専門家の考え方を学ぶ課外授業プログラム、永田愛の業界のネタ帳。より良い情報を選び取り、より豊かな人生とするために、今日も一緒に好奇心の旅へと出かけましょう。福岡和白総合健診クリニック、2005年4月にペットドッグ、人間ドッグ、各種健康診断をはじめとする予防医学のための専門施設として開設。年間約5万人を超える人が利用。全20コース、ニーズに合わせた多種多様なコースがある。基本理念は、笑顔と真心でより質の高い総合健診を目指す。本日の先生は、社会医療法人財団治癒会福岡和白総合健診クリニック院長の山永義之さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ここのクリニックはすごく綺麗なんですよね。
ありがとうございます。明るくて、ありがとうございます。
なんかそこはこだわりとか。
いや、やっぱありますね。これはですね、皆さん具合が悪くなったら病院に行くわけですよね、はい、これは病院は保険使いますから保険医療です、はい、ただ健診人間ドックは保険が効きませんので、これ自由診療なんですよね、うん、実は、はい、だから病院は患者さんですけど、こちらは受診者という言い方します。
あ、受診者。
だからやっぱり健診そのものは人間ドックも含めて気持ちよくですね、うん、受けていただきたいというのがまず大前提にあります、うん、だからそういう点では、アメニティといいますかね、はい、その辺には気を使って、やっぱもう10年やってますけど、だいぶ改装して改装してやっております、
うん、なんかこう色使いも綺麗ですもんね。
まあそうですね、それはもうやっぱりこう気持ちよくね、いてほしい空間ですから、はい、そういうようなこともちょっと気を使ってるところありますけどね。病院はね、例えば、はい、かかったらやっぱり 2,3 回続けていったりとか、定期的に行ったりしないといけないじゃないですか。健康診断って年に1回ですからね、はい、やっぱ来てよかったと思ってまた来ていただくと、はい、まだもちろんそういうことによって僕らの役割があるわけですからね。だからうちの基本理念としては、はい、笑顔と真心でより質の高い総合健診を目指すというのを理念に挙げてますね。それはもう職員にいつもそういうふうに言ってます。
皆さん笑顔でしたもん
ね。まあ、そうですね、もうとにかくやっぱりね、笑顔がまずないとですね、はい、やっぱり気持ちよく健康診断を受けていただきたいというまず発想がありますよね。
健康診断で最低限これは受けてほしいっていう項目とかっていうのはあるんですか？
これはですね、もう一定の事業所におられる方はですね、労働安全政法の中に、はい、年に1回定期健康診断をしないといけないという法律がありますからですね、はい、それにのっとってありますと、大体一定の項目が決まっておりますですね。それは多分皆さんご存知だと思いますけど、一般的には問診をして、身長、体重、血圧とか測ってですね、あとは尿の検査、採血検査、レントゲン、心電図、この辺りのところはまあ一般的な検診になりますよね。でそれにプラスその人間ドックとかいうことで追加項目をしてですね、それはもうその人の希望に合わせてそういうコースもありますよね。あとはもう会社の方が福利厚生として今の決まったものプラスアルファをどの程度認めるかとかいうことにもつながりますけどね。
健診にいらっしゃる方、今と昔で男女比率が変わったとか、
はい、そうですね、こうやっぱり10年見てみますと、はい、やっぱり一番健診を今まで受けてなかった家庭の奥さん方も結構ですね、健康診断を受けていただくようになりました。これはもう市の福利厚生ですね、特定健診とかも使われるし、あるいは女性の乳がん検診、子宮がん検診がきちんとやられてる、うん、ということで、やっぱり若い方を含めて女性の方が増えているのは現状ですね。それから男性も結構若い方もですね、はい、人間ドックとしては受けていただくようになってますよね。
人間ドックっていうのはそのプラスアルファの部分だと、
基本はやっぱり一般定期健診の中に入ってきますよね、はい、でそれで定期健康診断プラス人間ドックって考えた時に、人間ドックというのはそういう検診をしてさらにご自分のご希望まで入れてですね、そして全部まとめて説明して指導していくという考え方ですよね。だから基本的には人間ドックも健康診断の一つのパターンですよね、はい、そういうふうに考えていただいて、どちらでもやっぱり大事なことは定期健康診断を受けていただくということがまず基本になりますよね。
例えばご自分のですね、誕生日の時にとか。
そうですね、うん、私はもうだいたい5月の連休明けにかみさんと一緒にだいたい受けるようにしてます。 で、だからそういう意味では年に1回ご夫婦でちょうど結婚記念日だとか、ね、誰かの誕生日に合わせとか言ってこられる方も結構多いですよ、
まあ、決まり事じゃないです
けど。そうですね、だから個人の方はやっぱそういう風にしていただいたら忘れないでしょうね。だから会社にお勤めの方はもう事業主の方から、はい、何月から何月までに健康診断してくださいよという知らせがありますからね。だからそれはもうでまたその記録をずっと残していくシステムがありますからね。だからそれはまあ大きくその事業に会社に勤めている方とやっぱり個人的な検診を受けられるとかちょっと差がありますよね。だから個人の方で受けられる方はやっぱりそういう決めとった方がいいと思いますね、はい、
先ほどおっしゃいましたけど主婦の方も検診される方が増えた、うん、はい、その一方ではですね自由診療になるので健康診断了解という声があるんですけど、その関係性っていうのは
一般にその、まあ、企業に入られている方で受けられる方はそれも企業が福利厚生として認めるのもありますし、今度はご自分で市町村のですねそういう検診を使われる方、そちらの方は福利厚生でかなり安い金額でいろんな検査ができるようになってますもんね。だからそれについては大体もうほとんどがん検診を含めて40歳以上からですもんね。そうすると各市町村ですね役所に行かれてどういう形で健康診断がありますかということを質問するとですねきちんと教えていただけると思いますよ。そこではもう福利厚生としてかなり安い金額で健康診断が受けられるシステム、これはもう国および県市町村で行政で考えられていると思います。大体ほとんどどこの市町村もそういう考え方やってますもんね。
それは国自体が病気にならない、まあ、予防医学っていうのを進めている
それはもう特に2000年ぐらいからメタボ検診ですね、はい、メタボリックシンドロームというのが入ってきて考え方が出てきてから特定健診特定健診保険指導とかそういう形で国が進めてますからね。だからまあ病気になる前早め早めにチェックしましょうと、それが国民の人の健康につながるんじゃないですかという形で、それはだからそういう点では日本は世界の中でも進んでると思いますよね。
その先生が実際に検診をしてよかったなと思うことってありましたか？
いやこれはもうあれですよ、自分のこと言うと口はばったいんですけど、僕は皆さんに年に1回健康診断しましょう、一般検診して特に胃の方はもうカメラをしましょう、できたら大腸も内視鏡しましょう、でお腹もエコーしましょう、はい、そういうすることによって早く病気が見つかるんじゃないでしょうかということをずっと言ってきて、私はそれをねやっていただく立場でそういう説明してますよね、はい、だから私もやっぱり人に言う以上は自分も実行するわけですよ、はい、で毎年定期的にカメラを受けてやってましたら、うん、4年前に運良くと言いますかね、はい、胃がんが早期で見つかりましてね、まあ、特に自分何も症状なかったですよ、はい、だからもう定期的にやってらしてね、それで手術をして、はい、4年経って今元気にやってますもんね、まあ、これはまあちょっと実を言うと胃がんのことだけで取り上げると、実は日本人は胃の中に、はい、特に50代60代の方はピロリ菌というバイ菌を持っている率が高いからですね、はい、慢性の胃炎を持っている方が多いです。だから慢性の胃炎からどうも胃がんになりますよということで今そういう指導してますからね。だからもう症状がなくても胃カメラをしましょうということで胃がんを早く見つけることができるようになったと思ってます、はい、現実やっぱり胃がんはまだ見つかりますけども、はい、胃がんで亡くなっていく方は少しずつ減ってきてますね。これはだから今から変わっていく、まあ、例えばその胃がんだけの話をすればそういうことになってきますよね、はい、そういう意味では自分が得したことといえば皆さんやってくださいということを言ってましたんで、はい、自分がやっとってよかったなと思っているのが本音です。だから今まさに私はそういう形で皆さんにお勧めしています。
ご自分の経験をもとに
そうですね、やっぱりだからそういう形できちんと説明しますと皆さんやっぱりあそうですねって言っていただけますよね、うん、
なんかこう自覚症状がないというのがですね。
そうですね、もう確かに今もメタボを含めて生活習慣病というのは、はい、ほとんど症状がありません。軽いうちはですね、はい、血圧が高くても糖が少し高くてもですね、コレステロールが少し高くても肥満があってもすぐ症状出ませんもんね、はい、ただし油断すると動脈硬化が進んでいきますよというのが今考え方ですからね。だからまあそういう症状がなくても定期的に健康診断をすることによって予防につなげましょうというのが考え方ですね。
実際に先生は急性期の現場にもいらっしゃって、
そうです
ね、
はいはい、やっぱそういうの見てきましたもんね。もうちょっと早く、ね、健康診断なりしていただいて少し早めに治療していただいたらここまでひどくならなかったのにというのはやっぱり実際経験してきました。だからやっぱそういう経験があったんで若い頃は急性期の医療をやってましたけども、はい、特にこの10年はもう健康診断 に特化して今やってますけどね。
健康で長生きしたいですもんね。
そうですね、まあ、もちろんそうです。だからもう僕はいつもあの健康診断とかで皆さんにお話しするときは、はい、皆さんの願いはまず一番はがんになりたくないですよねと、その次は寝たきりになりたくないですよね、はい、それから例えば痛い目にありたくないですよねって、そういうことを言います。それが本音ですよね、はい、だからそのためにはまあきちんとした何もなくても定期的な健康診断をしましょうと、それはどんな形でもいいですよと、まずやりましょうというところからあの始まってます。
先生の好きな言葉っていうのはありますか？
好きな言葉ですね、いろいろありますけど、一つはあれですね、一期一会という言葉が好きですね。
一期一会、
これはどうしてかと言いますと、健康診断は実は年に1回の方が多いですよね、
はい、
そうするとやっぱり年に1回でも目の前に来てお会いした方は大事にしないといけないと、やっぱり人間と人間の出会いって一期一会だと思うし、これは仏教の多分教えだと思いますけどね、一緒のうちに会える人は何人多いか分かりませんけども、まあ、今まで医者やって約30年になりますんで、かなりの方に会ってきましたけど、やっぱり一人一人目の前に来た人を大事に大事にしていくという、それはやっぱりいい方向につながっていくんじゃないかと思いますから、やっぱり一期一会は好きですね、まあ、それをまず大事にしてますね。もう一つ好きな言葉は、あのまあ Going my way って言ってしまったら英語になってしまうので面白くなんでもないんですけど何時の道を行けっていうのが好きですね。
何時の道を行け、
そして人の語るに任せようというのが好きですね。
おお、なんかその後半も深いですね。
だから後半の方が好きなんです。みんな Going my way だと思うんですよ、ね、
はい、
ところがやっぱりいろいろ手数や足かせがいろいろあってくると難しくなってくるんですけど、まあ進むときはまあ進みなさいということだと思いますけどね、まあ、日々そう考えて、それからあとはもうやっぱり健康第一で元気に働けるうちに働いておきましょうというふうに思ってますけどね。
本当にもう健康が一番ですよね、
うん、それで特にあの病気をしてからまたそういうふうに特別思うようになりましたね。昔はあの無病息災と思ってましたけど、最近はどうも1秒ないしは2秒あった方が息災につながるんじゃないかなという気が若干します。何かあった方が少し用心しますね。僕昔はあんまり用心してなかったですよね。
そうなんです、
ね、今の方がやっぱり用心してますね、うん、
病気との向き合い方だったり。
そうですね、だからまあ最近では好きな言葉というよりも1秒ないしは2秒が息災につながるんじゃないかと思ってますんで、うん、皆さんあのきちんとですね、あの検診してですね、はい、少しの病気に負けないように頑張っていただきたいと思ってますけどね。
そうですね、
はい、
本日の先生は社会医療法人財団治癒会福岡和次郎総合健診クリニック院長の山永義之さんでした。どうもありがとうございました。
どうも失礼します。
本日の授業はこれにて終了。生徒は私、永田愛でした。